去年マタイによる福音書から何回も話すチャンスがありました。11月に幕張の特伝は狭い門から入りなさいというメッセージでしたね。マタイの三条聖教の中である言葉ですね。そして先月はクリスマスの集会の中で2回ほどマタイから話しました。一章にはヨセフ中心でしたけれども、イエス様の生まれること関係、ヨセフの関係とか話しました。そしてそれはイエス様の生まれは結局ダビデの子孫ですか、バビロンの報酬があったなのに守られて、それでヨセフという人間まだいまして、そしていろんな旧約聖書の被害を受けたイスラエルあったなのに守られてヨセフがいまして、そしてイエス様をダビデの子孫として生まれてくるということね、というまた一緒のメッセージがありました。そしてまた2章のメッセージもありましたね。それは先週でしたけれども、それは博士たちのことですか。イスラエルの王様はどこにお生まれになりましたか。そしてそういう、部分がありますね。そしてヘロデの悪い働きがあるのに、またイエス様も守られたということですね。そしてそれで今日は別にクリスマスの続き考えたんじゃないんだけど、マタイの3章のつながりはどういうことか考えながら今日のメッセージになりました。3章の1節見ればね、その頃と書いてありますね。それは何年後と書いてないんだけど、二十何年後ですね。30年の近い経てたんですけれども、でもマタイの考え方はそのイエス様の王様になるヨセフの、法律上でね、ヨセフの子供のこと、ユダヤ人の王様として生まれたイエス様のことと、そしてこの3章で現れているようやく王様として出てくるイエス様のことはつながってるね。その頃ですか、何年何十年経ってるなのに続いてるんですね。そしてその中でその王様がいるから、密接にある言葉ですね、このバプテスマヨハネのメッセージですね。悔い改めなさい、天の国が近づいたから。それは何のことですか。王様がもういるんです。だから考え方、生き方は変わるんです。変えなさいということでね、今日一緒にこういうイエス様現れて真剣にメッセージ聞き方とか、今年の最初のメッセージですけどもね、私は、この前元旦礼拝ありましたけれども、メッセージの聞き方、ここから学びたいね。ヨハネのメッセージはイエス様のメッセージと共通点多いです。どういうふうに聞くんですか。今年私たちはこれから52回ぐらいでしょうか、日曜日礼拝のメッセージあるでしょう。どういうふうに聞くんですか。そういうことを一緒に考えたいです。またどういうふうにヨハネ話したかとかね、ちょっとプリント用意しましたけれども、みんな笑ってるかどうかわからないんだけど、こういうプリントですか、テストじゃないですから気にしないでください。このプリント見ながらメッセージの予定みたいですけれども、ちょっと多いすぎるんでね、斉藤先生は聖教学校進学校教えてるだったら、このぐらいの予定があればダメですね。先生バスでね、実行ほどあればダメです。その半分以下になるべきですね。メッセージの要点よりちょっとの考えるところもあります。これは正しいかどうか、バプテスマヨハネのメッセージについて一緒に考えたいと思います。まず一番書いてるのは新約聖書の最初の宣教ですか。どうでしょうか。2章にあったのは、また1章にもメッセージみたいなことありましたね。ヨセフに対するメッセージありました。1章にあるね、夢の中であなた の婚約者マリアを迎えるのは心配しないで、それは聖霊による赤ちゃんですから、そしてそれは特別です。それからある意味でメッセージありますね。また2章入っても博士たちも導かれて、ある意味でメッセージがあるんだけど、 どうでしょうか、このバプテスミヨハネのは最初の宣教ですか、丸、バツ、三角、どっちでしょうか。まあ、みんなに聞かないんだけど、どっちでしょう。今日100点取る人は何か、今日の昼ご飯を一番最初にもらうとか、何かあるかもしれません。分からないんですけどもね。はい、じゃあちょっと考えましょう。どうですか。じゃあ私のプリントは丸書きました。本当にそうです。なぜなら一節には述べていたという言葉、その言葉最初に聖書出てくる、述べるとか述べ伝えるとか、そういう意味で最初の説教宣教ですね。丸です。まあ、それでどういうことですか。まあ、メッセージ聞くのは気をつけましょうとか、こういうことがあることは感謝です。バプテスミヨハネが来ました。まあ、メッセージの聞き方に注意しましょうという適用にちょっと言えます。もう2番に行きます。今日早いペースだね。2番はアウトサイダーというカタカナばかりですみませんね。アウトサイダーのメッセージですか。まあ、これは説明すれば、エルサレムで始まってるではですか。ヨハネはどこでメッセージするんですかってことでね、考えましょう。アウトサイダーは家の外ということですけど、アウトサイダーは外にいるものですね。まあ、同じ意味ではないんだけど、外人みたいな話し方だね。今日の最初のメッセージですみません、外人は話してるんだけど、よそのものですかってこと、それとか社会から孤立している人のメッセージですか。どうでしょうか。ヨハネはちょっと変わってるものですか。丸、バツ、三角、どうですか。どうぞ、ペンがあれば書いてください。どっちでしょうか。まあ、罰書いても分かります。なぜなら私たちは外と内側の考え方は、人間の考え方は正しくないですか。結局私たちの中心で考えるんです。自分の近くだったら、あ、それは内側です。外だったら、あ、遠いものだったら、それは関係ないものだ、それは外国のもので、それはよそものですと、自己中心に考えるんだね。ユダヤ人たちは普通の考え方はエルサレム中心ですから、エルサレム中心で考えたら外ですけれども、でも本当は神様中心に考えたら、バプテスミヨハネは中心のもので、エルサレムにいる人たちは逆に日照のヘロデみたいだ、日照の学者たちはいるんだけど、聖書わかるんだけど、一緒にベツレヘムを礼拝に行くことはない。結局エルサレムは中心だけど、神様から離れてしまってる。だからある意味で霊的に考えたら、ヨハネはよそのものではなくて、イスラエル人はよそのものになってしまってる。神様が離れてしまう。そこまで考えたら罰書いてもいいんですけどね。みんなそこまで考えてつけたでしょうか。おそらくそうじゃない。表面的に考えたら、エルサレムから一日ぐらいの旅ですね、司会のヨルダン川に入るところ、そういうところまで行ってバプテスマを受けるんでね、一日かかります。またヨハネの服のことも書いてありますね。メッセージするとなら 服のことは大事みたいですね。どうですかね、私の今日の服はそんなに立派じゃないですけどね。でも4節はヨハネの服も書いてるんでね、その毛皮のラクダの毛ですね、の着物です。またその帯ですか、それは革でできてる、ラクの服ではないですけれども、アラノの生活にぴったりですね。エルサレムに住んでるの大祭司みたいな服ではありません。全然違う。何と似てるかといえば、旧約聖書の預言者エリアです。エリアはそういう服でした。そう書いてるんですよね。だから、アラの離れてる預言者の服、預言者のメッセージということが書いてありますね。皆さん、預言者のメッセージはどういうメッセージでしょうか。ここに書いてるのね、やっぱりアウトサイダーのメッセージですね。結局、神様からメッセージもらって、神様から離れてしまってる民族に与えるメッセージだね。あのようなメッセージも必要です。 力ある。また3節にも書いてるね、声の出し方も書いてるね、叫ぶもの、小さい声のメッセージではないですね。皆さんどっちが好きですか？小さい声が優しいメッセージかな、どうでしょうか？人間はやっぱりささ優しいメッセージ好きだな。おさぶに言えば、日本の教会には、私はアメリカ人だから外人だね、アメリカの教会は大声の人は多いだなと思うんだね。私の母教会の主導いた先生もすごい大きな声でしたね。震えるぐらいのあのような強い言葉、ヨハネはなんとなくそうだったかな。それでイエス様も大声を上げることもありましたね。預言者ですね、祭司ではないですね。でも教会の中で思うのは、牧師先生の働きとか説教するのは、慰め与える優しさも、また大声のも両方必要じゃないかな。でも私は好き嫌いで選んでしまうと、それはよくない。まあ一応外のものか、あのアウトサイダーというのは預言者とですね、でも本当はアウトサイダーは私たちです。私するではないです。じゃあそれでどうしてそういうふうになったか、ちょっと考えましょう。どうしてでしょうか？やっぱり一章二章読めばわかるんですね。特に二章です。主から離れてしまっている民族です。ヘロデ中心です。学者いるんだけど本当の礼拝もエルサレムもない。またバプテスマ・ヨハネ生まれた時からエリアのような働きがすると、ルカの中で一章に書いてあります。だから荒野の中で育てられたんじゃないかな。エリアのような働きすればそういう育ちしなければない。結局内側は悪かったから外のものが必要だったんじゃないかなと思いますね。それでちょっと飛びますけれども、話題はこの3章は最初の宣教ですか。でも聖書の中でまた教会いつ始まったんですかねという議論ありますね。聖書バプテスト教会の中でも2つの考えあります。教会いつから始まったかとかね、バプテスト・ヨハネのメッセージで変わってるんでしょ、旧約と違うでしょ、だからここから始まったという考えがある。わかるんだね。100% 賛成できないんだけど、わかるんだね。というのはエルサレム中心、イスラエルも中心だけど、今度は外から。そしてみんなメッセージ聞くときにはどこに来ますか？外に行くんです。一日かけてヨルダン川まで行かなきゃいけないです。遠いです。どういうことですか？今までの礼拝の中心のところから外へとかねということあるんですね。そして教会というのは何のことと考えると、エクレシアという言語がありますけど、それも中から外へ呼び出されたということある。ここでも似てること起こってるから、やっぱり似てること、またバプテスマのことがあるから似てるんだな。でもまあ教会いつから始まったか、私は思うのは人の働きの一生のペンテコステのところで、私たち斉藤先生は一致していると思います。そういうところですけどね。でもここも人の働きでも内側の続きと違って外へ変わらなきゃならない。変わってしまう。どうしてですか？内側は罪深いですから。そして福音書を全部読めばイエス様を受け入れなかったから教会できたんです。どうしてエリアも現れたか、結局イスラエルは主から離れてしまった、アベル、ハベルじゃない、ジェゼベルとアハブ王様がひどいだから、やっぱりそれは変わるんだね。ここも大変化もあるんです、間違いないね。でも教会ほどじゃないんだけど、また福音書は教会もできてしまってる時からも書かれてるから、これを読んでるのはみんな教会員だから、似てるね、間違いない。
外のものです。
だから今年のメッセージ聞きながら、時には私を話す時にね、今日外人のメッセージだったと、さっぱりわからなかったと、そういうふうになりやすいですからね。でも結局神様は自分の親しい、自分のよくわかる、自分中心で判断していけませんと教えていると思いますね。ヨハネはそういう役割あったと思うね。はい、第3のポイントに行きますけど、そのプリントの中で、ね、どうでしょうか。短いメッセージでしたか。どうでしょうか、うん、これは難しいね。何と比べたら短いか、全体短いですか。2節見たら短いでしょ。悔やんでなさい、天の御国が近づいてますから短いでしょ。でも7節からも部分あります。12節まであります。でも後でイエス様の三条聖教ありますね。5、6章、7章とか、どっちにしますか。どうぞプリントやってる人だったらつけてください。どっちでしょうか。短いかなと思うんですけど、丸書きたいんだけど、イエス様の聖教と三条聖教と比べたら短いです。そしてそれは当たり前ですね。バプテスマ・ヨハネは中心ではないですね、福音書。なんとなく本読むときにはそのイントロダクションの部分ですか、その前書きとか短いでしょ。そして本文に入るのは後でしょ。だからこれはそういう意味で短いと言えるんで、丸書けるんだけど、バプテスマ・ヨハネのメッセージは全部ここに書いてると思いますか。他のことは話したんじゃない。2節に書いてる言葉ですね。悔やんでみなさい、天の御国が近づいたから。間違いない、こういう言葉ヨハネ言いましたけれども、でも他の意味でこれはヨハネのメッセージの全体のまとめの意味もあるんじゃないかなと思うんだね。ルカの福音書を読めば、ルカの3章で他にもいろんな言葉でみんなに話したと書いてあります。だからこれはヨハネのメッセージの全部ではないね、部分です。だから短いよりまとめやすいメッセージかもしれないね。まとめての言葉でね、こういうふうに短くまとめられる、これいいですね。今日のメッセージ、このプリントでもまとめそうですか。要点10個ある。まとめそうではないだけどヨハネのメッセージは、ということでこれだ。中心は何ですか。間違いできない、悔やんでみなさい。中心の命令はそれです。そして理由は何ですか。王様現れてるから、天からの来られたメシア、王の王は現れてるから、近づいてるから、もうすぐそばまで来てるから、悔やんでみなさい。簡単です。よくまとめられてるんですよね。素晴らしい。私のメッセージバラバラで申し訳ない。どうもそうだな。まあ短い、そういう意味で短い、まとめられて、それで適用は何でしょうか。私たちもメッセージ聞きながら、あ、今日面白い例え話があった、マハは変なこと言うんだねとか、それとか今日は借りにくいでしたね、それよりやっぱり命令に まとめられるんだね。命令ある文章は短いです。説明の部分は長くなる。でも大体メッセージは命令に求められるんだね。まとめるんです。ここもそうです。私もメッセージするときには、準備するときにも、やっぱり中心は何ですかと考えるんだね。中心は間違いない、密接の言葉だな。悔やんでみなさい、考え方、生き方を変わりなさい、真剣になる、王の王の現れてるからということですね。だからメッセージはバラバラであっても、最後に自分の頭の中でまとめようようにするんです。だから今日私は何をするべきか、そういうふうに私たちは聞くべきじゃないかな。準備する人もそうですよね。はい、じゃあ次行きます。もう4番に行きますね。今日はすぐ終わるんだな。4番ですね。教えというより、 勧告、警告ですか、注意することが多いとか、命令が目立つとか、教えのこといっぱいありますか。三条聖教と比べたらどうでしょうか。じゃあ丸バツ三角書きますか。どっちでしょうか。教える内容部分多いですか。説明が多いですか。それとか少ないですか。じゃあ私は思うのはこれは丸ですね。本当にここは教える部分は少ない。三条聖教の中でイエス様は考え方はあなたはこういう言葉を聞きましたけれども本当にこうです、こういう言葉あるんだけど本当にこうです、幸せ本当の幸いの人はこうです、あなた考えてるのはこうですけれども、旧約はこう書いてるんだけど本当の意味は人殺しはいけないということだけじゃなくて、人を憎むものでもそれもそういうなるんですよ。だから説明説明説明、メッセージは説明、普通のメッセージは多いです。この中でも説明するべきことはいっぱいありますね。例えば11節には聖霊によるバプテスマは何のものかとかね。だから聖書的なメッセージは説明多いです。それは何でしょうか。結局イエス様を信じる人は聖霊を受けるようになる、内側に住むように、そして火によるバプテスマのことが11節書いてありますけれども、それは裁きのことでしょうねと思いますね。だからそれはちょっと分かりにくいところは聖書の中によくあるから説明しなきゃいけないから、メッセージとしても説明多いです。でもそれに問題あるな説明が必要ないなのに長いな、もう分かってる、もうやめたはいいよとか、あのように聞き方もあるんだねと、特に神学にもいてても、また教会生活も長い人はもうそのぐらいも分かってるんだね、もう今日のメッセージは、そういうふうになりやすいです、でも気をつけなきゃいけないね。みんなの中で分かってない人いるから、だから説明しなきゃいけない。学校と同じかな。私の母は学校の先生でしたから、とりとりの小学校の先生でしたね。とりとりの生徒分かるまでにしないとダメですね。もうすぐに分かっている子どもいるんだけど、でもなかなか分からないのいるんだね。そして教会に来られると初めての価値もいるし、だから説明長くなるとか感じること多いですけれども、このヨハネの場合はどうでしょうか。あんまりないのは何でしょうか。ユダヤ人ばかりです。ユダヤ人も分かってるんです。神様の存在も信じてるんです。だから裁きあると分かってるんです。そして旧約の預言、メシアが来られる、その一緒にあるその啓示のことも分かってる民族です。また日照の中でユダヤの王は生まれてくるところは分かってるんです。だから一言でいいです。もう天皇御国が近づいてるから悔やめなさい、もう分かる。だから短いですね。でも分かりながら多分もう分かってるんだけど正しく理解してないことがある。それは三条聖教ですね。旧約聖書はこれはああもう分かるんでね、そういう実会のこと分かってます、でも本当に意味分かってない。だからその考え方考え直すも必要。だからメッセージは長くなることはあるんでね、もう分かってる、もう早く終わればいいなという態度はダメです。でもなりやすい、分かりますね。はい、教えるよりまとめられて警告を出して命であって、そういうふうになってますね。悔やめなさい、一言で言えるんだね。じゃあ次いきますね。次はちょっとこういう言葉適当に選んだみたいですけどな、切迫したメッセージか、他に言えば緊急のメッセージか、また真剣に話されたメッセージでしょうかとかね。これは主にヨハネの態度について、やり方ですね、どうでしょうか。まあこれは丸でしょうね。命令あるから増えてみなさい、近づいたから、結局真剣に考えて緊急のメッセージか、もうその時来ましたよ、もう今ですよ。あれは伝道メッセージみたいだな。今日救いの日です。今日イエス様を信じるチャンスです。明日分かりません。 聖書の中そういうメッセージ多いね。よくメッセージのサイドにそういうふうにするか、招きがあればとか特にですけどね。もう今チャンスがないよ、今ですよ、あのようなメッセージですね。文法的にはそうだし、時間的にもそうだし、これは何と似てるかといえば何でしょうか。ある意味で目覚まし時計です。皆さん目覚まし時計好きですか？今朝使いました。もう明日使うんだな。明日から仕事の人は明日は目覚まし時計はこれからずっと使う、嫌だねと。休みの中で冬休みでみんな、まあ元旦礼拝の祈祷会あって、その間に合う人は間違いない使ったと思いますけれども、ほとんどの休みの間はまあいや十分休んでいいですとかね。でも目覚ましになれば起きるんだね。皆さん持ってるんだね。携帯使ってる人いるんだね。携帯は音が小さいね、足りる。うちの娘ユミはね、よく遅くまで勉強してるからなかなか起きられない。時々まあおはよう電話するようにとか起きるようにするんだね。目覚ましあるんだけど、時計あるんだけど、大きい音あるんだけど足らないね。ここのメッセージそういうことだね。今です。でも皆さんどうするんですか、あの時計は。あと10分寝ます。今じゃない。あれはいけないね。ここはそれはいけないですよ。今ですよ。今じゃなければダメですよ。私たちはメッセージ聞くときにはそういうふうにするべきだよね。このメッセージは誰々のためにいいんだけど、私のためじゃないとか、そういうことじゃない。私のため今だ。今適応しなければダメだ。あのようなメッセージと思いますね。そして内容は何ですかって、そういうことで、その真剣にとか、そのことが結局生き方は変わるべきです。内側から変わって外側へっていう、悔い改め、そういう意味ですね。内側から変わって、そしてそれにふさわしい身を結ぶように外側も変わるということね。あのようなメッセージでね。今日私はちょっと本持ってきましたね。ちょっといいですか。現在の教会はおそらく多くのことでね、特に2000年頃からいろんな教会の考え方が変わったんです。日本にも外国にも。そしてどういうことを言うと、またその前もね、結局かなり何年前の私の進学行った頃をね、かなり行った進学頃とか、そのもっとのね、進学時代の中では悔い改めなさいのことは、真剣に主の前であなたの生き方を考えなさいよ。あなた本当に霊的な兵士みたいな生き方ですか、それとかただ大雑把に適当にやってるのか考えなさいよ。とりとりね、クリスチャンとして本当に主に従ってるかどうかってことです。そしてそうじゃなければ悔い改めなさいよと。もうそういう適当な生き方は全くダメですよ。あれはここのヨハネの似てると思うんですよね。でも何年前からこの今用意した2冊の本は、中心には内側の変わるべきというテーマより、教会のやり方は変われば教会大きくなるようにというメッセージが多くなっているんです。そしてそれはここではないですね。ヨハネは弟子たちいっぱい作りたいということではありません。みんな悔い改めるように話すんだけど、イエス様行くようにするんだね。結局イエス様を見る、結局罪のメッセージだね。教会のやり方のメッセージではありませんね。それ後に来るんです、内側。まあ用意している2冊の本は、アメリカのカリフォルニア州の一応南部バプテストの関係の教会でね、リック・ウォーレンでね、1冊目でもね、日本語になってるんだね。こういう本ですけどね、見たことある？あんまり読まないね。だいたい牧師先生たち読むだけですからね。これはいい本と言ってません。健全な教会への鍵ですか。なんとなく大きい教会持ってる牧師さんだから、 こういうふうにやればあなたの教会絶対大きくなるよという内容です。まあウォーレン先生は全くダメな先生ではありません。でも賛成できない部分があります。このような本はまず出してるんだね。あとで2冊目あります。2冊目の方がいいです。日本語版もあるんだけど私は持ってないんだけど、こっちはクリスチャンライフの本です。クリスチャンライフの信仰生活の本ですね。まあ、生き方について多分これも日本語になってると思うんだけど、これの方がいいですね。どっちか読めばこっちの方がいいだけど、まあ、100% 賛成できることじゃないんだけど、でも順番面白いです。まず何ですか？内側の罪について書いてるのは2冊目です。1冊目は書いてるのはこういうふうにあなたの教会変わればあなたの教会大きくなるというテーマです。おそらくこういうこと起こってるんです。特に海外に多いでね、アメリカに多いですけれども、社会学のこと、やり方のことは勉強してる先生たち多いです。そしてこういう先生に学んで真似て大きくなってる教会は他にあります。でも問題があるんです。結局やり方で外のことで内側変わってないようになってしまってるんです。教会生きながら本当にイエス様を表面的に信じてるんだけど悔い改めることはあんまりない。そうするとこのような先生たちは、あ、問題ある、うちの教会員はみんな本当に成長してない、本当に救われてるかどうかわからない、あのような本はウォーレン先生も出してるし、他のメガチャーチの教会の人たちを出してるんです。順番逆だったからということです。ヨハネのメッセージは何ですか？じゃあもっと上手にエルサレムの神殿使えば、もっと上手にいっぱい集まるとか、みんな祭り来るようにするとか、そうじゃない。外に行ってみんなから離れて一人一人の生き方考えて、本当に今主を現れたらあなたはどうですか？内側です。逆の順番になってしまっている。そしてこのウォーレン先生だけじゃなくて他の似ていることあります。気をつけましょうと。バプテスマ・ヨハネのメッセージはその内側の罪のメッセージで、だから公式に書いてるの、5番目のことですね、真剣なメッセージかなと。罪について書いてるのね。まあ、それは6番と似てるんだけど、6番もいきますね。6番はどういうことですか？その否定的な内容ですか？まあこれは書きやすいでしょうか。もうお話したでしょう。罪のことはかなり書いてありますね。悔い改めなさいというのはなんとなく否定的に聞こえますね。でも私は三角でしたね。この6番はね、否定的なこと、マイナスなことからプラスに切り替えるからということでね。だから7番目もそういうことね。肯定的な面、積極的な面、前向きの点あります。それは7番でね、それも三角ですね。合わせたらマイナスからプラスへってことですね。本当に悔い改めれば、本当の罪のことに敏感になれば、イエス様の十字架の上げないは分かってくるという内容と思いますね。だから合わせてそういうことかな。まあそれでもう一つちょっと面白いのことね、ノートに書いてないんだけど、農業の関係のことが多いね。気がつきましたか？7節から書いてるのは全部農業 のような言葉多いですね。それは面白いですね。そういう実を結ぶこと、またその麦の食べる部分と食べない部分を区別するために、また燃やすもの、また斧を持って実を結ばない木は切り通す、全部の農業の関係でね。あれは何の意味でしょうか？多分ユダヤ人たちは農業中心の人多いですね。ピンとくる、私たちにはちょっとピンとこないね。お百姓さんいれば分かるんだけど、そうじゃないサラリーマンとか分からないんだね。だけどここは彼にぴったりの否定的なもの ですね、裁きの内容多いです。でも悔い改めればプラスになるのね、イエス様を受け入れるようになるという内容です。まあだいぶ飛びますけど、8番目にも飛んでしまいます。これはどうでしょうか、変な聞き方じゃない、面白いメッセージですか。もう一つのことは、関心を引く内容ですか、どうでしょうか。メッセージは面白いということはいいですかね。今日はマハはいろんな変なことを話したから面白かったとか、だけどこの前はそうだったかもしれません。でもメッセージ面白いかどうかと考えたらいいですか。基本的にはそれはダメだね。だからこういうことは丸バス三角ということより、こういう聞き方はあんまり良くないな。特に面白いってことでね、面白いかどうかということは大事ではないですね。でもさっき話したでしょ、農業のことはユダヤ人にぴたりに来る、だから理解できる、つながりができる、あ、私も同じの経験あるんだね、あのような意味で、まあ面白いか自分に関係あるかということ大事だな。それは主の導きで、聖霊の導きでこういうふうになったと思いますね。またマタイの中ではイエス様の例え話もありますね。13章まで読めば、それ面白いね。例え話はどういうことですか。農業の中心の多いね。種まきの例え話、毒麦の話、またそういう木のこともありますね。農業のこと多い。一つぐらいは漁師さんのことでね、ネットみたいな、それもあるのね。やっぱりユダヤ人にぴたりでね、うん、まあそういう意味で私たちをメッセージするときにも、みんなの経験のことを考えなきゃいけない。特に外人としては考えにくいですけどね、外国の本出してしまうとかすいませんね、申し訳ない。でも面白いかどうか大事ではありません。でもここに書いてる関心を引くは大事だね、うん、そういう意味で、うん、丸かけるんだね。はい、じゃあこのメッセージはバプテスマについて書いてるんですか、どうでしょうか。最初からバプテスマのヨハネですね、バプテスマをみんなに捧げるヨハネですか。また11節にはその3つのこと書いてありますね。バプテスマは、私はあなたは悔い改めるための水のバプテスマを捧げていますが、と書いてあるね。バプテスマの関係があるんです。三章全部に考えたらバプテスマのテーマが多いね。だけどこのメッセージはバプテスマについてまで書くかどうか、どうでしょうか。こういうやり方では水曜日よくやりましたデアビデイのプリントでね、一番安全の、みんないつも言うんだね、丸バツ、安全のは三角です。これはバプテスマについてということより、そうではないんだけど、でも関係あるから、じゃあ三角しましょう。これはこの三章のヨハネのメッセージは基本的にはどういうメッセージですかね。バプテスマについてではないですね。神の国が近づいているから、天の国が上から救いが来られるから、そういうことですね。そしてそれで悔い改めなさい、そしてそうすると悔い改めればバプテスマを受けるんだね、という順番ですね。だからバプテスマ第一じゃないよね。バプテストじゃない人たちは、バプテスト教会は誤解してるのね。バプテスマばっかり話してる教会と思い込んでる人いるんだね。そうではないね。結局罪のことを分かって、悔い改め、イエス様を信じて、本当に救われて、バプテスマを受ける教会になります。そしてこれはこのところでどうだったでしょうか。普通そういう時代にはバプテスマを受けるのは誰ですか。違法人ですね、ユダヤ人じゃないです。だからここでバプテスマを受けるのはどういうことですかね。自分も外人だ、自分も違法人と同じように神様から離れてしまってる。結局本当の内側にいると思ってたユダヤ人はそうではないと気がつく。 なんとなく似てるのは教会の子供たちの経験じゃないかな。教会の中で育てられて、そしてそれで、ああ、私も信じてるんだね。でもそのうちに、ああ、私は本当にイエス様は本当に罪のこと分からなくて信じなかったんだね。だから個人的な信仰になるの教会の子供たちのこと見たいと思うんだね。私も主の前で罪深いです、私もイエス様を信じなければ、ひどい目に遭われます、親の信仰は足りません、私はアブラハムの子孫だから大丈夫ですということではない。具体的にはその悔い改め、何の罪ですか。心は結構自分はアブラハムの子孫だから私は大丈夫ですという考え方だねと思います。ルカの中で面白いね、ルカも同じヨハネのメッセージありますけど、ルカの中でお金に関係するのことは罪のことを強調されています。ルカのテーマですか。主税人は私たちがどうすればいいですか、取り過ぎしないようにとか、バプテスマの答えあります。あの兵隊さんたちはどうするんですか、あの強盗みたいなことは人から物を取るんで暴力をかけていけませんよとか、あのそれもなんとなくお金の関係で、ここはそこまで書いてない。書いてるのは一つだけです、アブラハムの子孫だから私は大丈夫ですという考え方はダメ。あれはやっぱり教会の子供たちと同じでね、親は苦しんだから私も苦しんだ、違う、悔やみて信じなさいというメッセージだな。そういう意味でバプテスマのこと書いてるの。バプテスマ何の意味ですか。自分は外物ですと認めるんだ、そしてイエス様を信じて中の入るということだね、というメッセージと思いますね。そしてペテロもペテコステの日にも似てるということでね、ここもそういうメッセージありますけれども、人の働きの日章の中でもペテロのメッセージもそうです。本当に旧約聖書のこういうことですよ説明して、そして本当にメシアは来るんだけど受けなかった、だからこういう罪深いの時代から悔やめて信じてバプテスマを受けて区別しなさいよというメッセージだね、似てる。だから教会のここ始まったと考える人いると分かるんですけどね、また似てるんです。バプテスマの関係は両方にありますね。じゃあ最後、今日のメッセージは早く終わるかもしれません、私初めてだな、今年1回だけかじゃあどうでしょうか。最後に書いてるのはこのバプテスマ犯人のメッセージは私のためですか。まず×三角考えますかね、どうでしょうか。これはちょっとずるいしつまんな聞き方ですけどね、メッセージはあの時代のイスラエル人に対するでしょ、私はそういう人じゃないでしょ、それで罰かけるんだね。でも聖書は全部私たちのためでしょ書いてるね。この悔い改めの才能は私にも必要でしょうか、あるでしょうね。じゃあここで罰かける、ある意味で丸かけるんですけど三角もかけるんですね。どういう意味でしょうか。なんとなく自己中心的な言い方じゃないかな、私のため、そういうことはあまり好きじゃないね。あの時代の人たちのためですか、みんなのためです、うん。だから私のためは適用ということはなんとなく自己中心に聞こえる場合ありますね。でもメッセージなければ適用につながらなければ聞く意味がないでしょ、ただリポートですね、過去のことを説明してるばかりでね、結局私に何の関係あるかと考えればいいよね。私持ってる本ですけどもね、持ってこなかったんだけどね、英語の本ですけど、本の読み方という本になります、 How to read a book こういう本でですね。そしてなければ本読むときにはやっぱり自分に何の関係あるか、何の利益になるという自己中心ですけれども、この本書いてる人は私に何を伝えよう、そしてそれで私はどう変わるか、どういうふうに変わるか、どういうふうに言われてみるか、メッセージの聞き方と同じと思うのね。じゃあ最後に私たちはどういうふうに変わるべきですかね。同じようなプライドあるかな、 安心してるということあるかな。救いを疑いなさいという意味じゃないですけどね。でもこの世はこのまま永久に続けるという考えと、それとか私はクリスチャンだから私は一生大丈夫です、まあ、ある意味でそうですけれども、でも似てることは何でしょうかな。イエス様が再び来られることを忘れてしまえばこの世のメッセージ必要じゃないかな。終末論は難しいです。あんまり教会でそんなに教えない。黙示録を勉強するのは難しいですね。細かいすぎるとか大変です。ダニエルの後半もそうです。だけど私は救われてるからもう大丈夫ですという無関心になってしまってるのはいけないな。だから今年は私たちはどう考えたらいいか。この前元旦のエッセージで主を期待する祈る、それは間違いないです。この3章どういうふうに終わっているか考えるとね、バプテスマの羽のメッセージはみんなバプテスマを受けてそれで素晴らしいということで終わり方ではないです。3章の終わりはイエス様来られました。バプテスマの羽のメッセージは素晴らしかったからではない。イエス様は来られた、バプテスマをもう受けた、受ける、ある意味で受ける必要ないなのに罪がないから。だけどイエス様はヨハネに合わせて、そしてそれで終わってるではなくて、バプテスマを受けたらイエス様の時にはどうなったんですか。天から鳩みたいな聖霊が下ってきました。また天からの声がある。ヨハネのメッセージ素晴らしいではない。メッセージ聞く時には神様の声聞きたいねそしてそういうふうに3章終わってますね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様のこと書いてるねヨハネじゃない、イエス様です。これはみんなのためですか。そうです。クリスマスの後でと同時にかな、イエス様が現れてる。私たちは一生懸命自分で救われて自分をいいものにするだったらいいものになるではありません聖霊のバプテスマ必要なのは聖霊の助けが必要です。そしてそれはイエス様としてあるんです。こういう意味はある。これから主の晩餐に切り替えますけれども、主の晩餐は私たちに教えているのは何でしょうか。父なる神様は主イエス様の十字架の贖いを受け入れてくださいました。それによって私たちは救われている。だから無関心になるのはダメです。今年は何もしなくてもいいんですと気楽にするのはダメです。でもこの前の元旦レッスン時と同じように主に期待しましょう。イエス様が受け入れられたんです。だから罪の許しあります。そして主が働きは今年もあります。よく日曜日の夜、私の経験だけじゃないと思いますけどね、説教するの後の日曜日でね、落ち込むこと多い今日はこういうふうに話すつもりでしたけど、ノートいっぱいきちんと書いてるんだけど実際に話したのは違う、私失敗しましたね私は日曜日の夜食えてみる多いだね。でも本当のは神様働くのを期待しましょう。メッセージ聞きながら祈りの前、今日のメッセージの前の祈りでもそういうふうに祈った。人間の声聞くんじゃなくて神様の声聞こうようにね。今年は本当の神様の働きを期待しましょう。そしてそれは祈りの関係深いです、ね、でも真剣になることもあるんだね。イエス様は父の神様を受けられた、感謝です。それで主の晩餐に向かいますね。一言祈って先生に渡します。天の父様、おのを通して哀れたイエス様ですけれども、同時に身代わりになってくださったあなたの愛する喜ぶただ一人の子になってくださいましたこと感謝です。本当に感謝です。救いで私たちは今年始まるんです。感謝です。周りの人にも
十分伝えるできるように、真剣になることもありますように。でも特にあなたに期待して祈っていること、主どうか今年の中でお働きになってください。特に私たち一人一人の心の中でどうか働いてください。そしてその内側の変化によって家貸しになるように導いてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。